もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
月刊ユキサダイさんの時間です。生放送です。お相手は私木部俊夫と
シーラと
ユキサダイさんです。
まあ監督はこういう今映画のプロモーションで忙しいんですが、
うん、
なんとまだ先の次の企画が、
はい、
何でしょう、芝居、
そう
ですか、
あの演劇を
また
また、もう去年もちょうどね年末演劇やって、
はいはいはい、
やったじゃないですか、
はい、
で正月返上で、
はい、
2年連続正月返上でやんない、なんか恒例になってんじゃないかってね。
仕事好きですね。
仕事好きやけど、まあこの時期あんま映画撮らないだろうっていうところで、まあ話が来るのかもしれないですけど、ちょっとね2連続やるんですよ、
うん、
芝居を、
はい、
来年の上半期は2月上演のと3月中旬上演のと3月後半か、
ほう、
その第1弾
はい、
がテイキングサイドっていうですね、
これ結構すごいキャストですね、筧利夫&平幹二郎を
合わせ、
もうバリバリ演劇のメインストリームの人たちですね。
平さん、
もうよく
そうなんだ、
そこに俺は挑む、まあ、これこそ挑む
って挑むって感じですか。
そう、チョモランマみたいな演劇のチョモランマ。
すごい、はあ、
これまたでもだ、もう年末年始とか言っとられない感じですね。じゃあキャンペーンも引き続きながらこの芝居の、
いやいやいや、もうほんとね、これはねちょっとね僕も頑張りますけど、
うん、
あのノランド・ハウッドっていうですね、うん、あの戦場のピアニスト、
はいはいはい、
映画ではねそれが有名ですけど、はいはい、あとドレッサーとかね、
うん、
の脚本家の本で、第二次世界大戦後のドイツが、
あっちものなんですね。
そうです、うん、翻訳劇です、うん、これがね、本当にね、もう本がいいんですよ。フルト・ベングラーっていうね有名な指揮者がナチスに加担してたのかしてなかったのか、でフルト・ベングラーの芸術に癒された人間たちで、でも片やナチスに加担してたらね、ガス室送りにしたあんな非道なナチスに本当に加担してたら悪い男なわけですよね、うん、そこの狭間でどっちに味方するんだっていう、
うわー、なんか緊張感があるステージになりそうですね。それは、
あの熊本県出身だと福田沙紀ちゃんと僕初めて仕事ですけど、初めて同郷の女優さんといよいよ仕事ができるというね、
福田沙紀ちゃん、
天王洲銀河劇場で、
はい、
2月ですか、2月1日
2月1日からです。あとね全国いろんなところにも行くみたいなので、ちょっとチェックしてもらえれば、銀河劇場のホームページを見てもらえば、
テイキングサイド、ヒトラーに翻弄された指揮者が裁かれる日っていうタイトルがついておりますが、
でもほら筧利夫っていうね小劇場から、
はい、
始まってもね、そういう意味ではそういうスターなわけじゃないですか、と逆に言うともう大劇場というかもうメインストリームな重鎮平さんがどんな風にこれは戦いを見せてくれるのかっていうね、
俺に挑む雪貞医者
ね、普通はだからね、これはね逆なんですよ、演劇界の人が多分キャスティングできない感じなんですよね、
逆に
ちょっとジャンルが違う感じで囚われてるじゃないですか。でも僕はこれ映画じゃないですか、いろんなジャンルの人とやってますよね、映画の中に入ってしまえばリアルですから、だからそれ僕はそういう発想なんで、どうなんだろうなと思うけど、あんまカテゴライズされない自由度が逆にあるから、どんな化学変化が生まれるのか俺も分かんないですけど、
映画はあるわ、舞台はあるわ、もうなんか、もう毎月帰ってきてもらってありがたい
す本当にすいません、もう、
ということで月刊ユキサダイさんを、はい、もう最新情報をお届けしますが、こちらの辺で、はい、お知らせでございます、
はいはい、
FMK のホームページでは月刊ユキサダイさんのブログを展開中、毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストもお届けしております、タンクマではユキサダ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中でございます、はい、熊本からさまざまなユキサダ監督情報を世界へ向けてお届け、月刊ユキサダイさんを爆心中でございます。 そして今月のプレゼント、
はい、
先月お知らせしたプレゼントは2007年公開生田功監督作品クローズドノート、
うん、
こちらの DVD サインを入れて1名の方ということなんですが、はい、当選者はこちら
サンダーさんです。
おめでとうございます。そして今月、
うん、
まあ12月ということで、はい、まあ、監督からのクリスマスプレゼントというか、まあ、発表は来年なんでお年玉というか、
うん、
通常より増量で、
はい、増量で、
はい、通常1名様だけなんですが、
はい、今回はなんと
5人の方に
5人の方にな
んかちょっとラジオショッピングっぽいですが生田功監督作品初恋第2編の DVD を、
ほう、
監督のもちろん直筆サインを入れて、
はい、
なんと5人の方。
わ、5人の方ですよ。
これもあのプロデューサー自ら先ほど届けていただきました。
そうですか、ご苦労様です。もう
プレスしたての DVD を、
はい、はい、
こちらまだね若干残ってるらしいので、
そうですか、
まだ予約しそびれたっていう人は
いらっしゃいますよね。
ホームページの方でまだ注文受け付けてるらしいので、
ぜひぜひ、
もうなくなったらもう
終わり
よっていうことなんで。
今日もね、あの取材をね、実は、
はい、
あの通夜の夜の取材をやっていたら、うん、ちょいちょい初恋第二編を見てる人が、
あ、
やっぱもう購入していただいてね、見てる人がいて、
はいはい、
いやーよかったってなんかね、ある部分でなんかちょっと涙が落ちましたみたいな、
うん、
そこもなんか青春のね、みんながなんかね、うん、あるなんかまずっぱいなんかね、
うん、
風が吹くんですよ。本当に映画の中で風が吹いてますから、
う
ん、
そう、
それはもう
奇跡の
風が本当に吹いたんですよ、うん、まあそこにね、やっぱりね、みんなグッとくるみたいで、
うん、
でもそういうのもやっぱり映画ですよね。
なんか購入した人からのね、
あ、はいはい、ラジオネームエナジーさんです。初恋第2編の DVD 拝見しました。坪井くんも籠町さんも初々しさがあって爽やかですね。特典映像では撮影に参加した生徒たちが幸貞監督の投げかけた言葉にどんな反応を示すのかの素の表情が垣間見られて、見ているこちら側もドキドキな気分で、本編とはまた一味違うドキュメンタリー映画のようで、一つの作品から二つの映画を楽しめた感じでした、
うん、特典映像もついてますね。
ぜひ、
はい、
ご購入いただければ、まあ、プレゼントの方は5人の方ということで、はい、宛先はこちらです、
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは096-355-5200、 096-355-5200、 そしておはがきでも受け付けています。郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 熊本月刊幸貞功の係までです。ご応募お待ちしております。
こちらの応募はですね、あのポッドキャストで聞いてる方も権利がありますん
です、
熊本県外の方もどんどんご応募してください、
はい、
まあ、あのなんか年賀状書く季節なんで、
あ、
ね、
いいですね、
1通ぐらい月刊草大さんに出してみましょう、
ください、
そうすると当たるかもよと、
当たります
ということで、どんどん応募お待ちしております、
はい、
さて時刻の方は8時37分を回っております、
うん、
今日もやります、
やります、
あのコーナー
やった、
生田功監督書き下ろしのオリジナルストーリーをどこよりも早く披露する名物コーナー、映画の種のコーナーでございます。今回は何やら、
はい、何やら、
まあなんかこう通夜の夜と関係あるのかな、これはひょっとしてっていうお話をお届けしたいと思います。ジングルの後参ります。映画の種のコーナーです。
月刊生田功のポッドキャスト、
俺はあらかじめ2番目の男だ。多分そうだ。妻はたびたび家を開ける。開けると言っても、一旦出て行くと数日は帰ってこない。それでも俺は妻の分の食事を作る。だって以前俺が朝食を一人で取っていた時に、突然帰ってきて、自分の分がないと言っては怒り出し、部屋をめちゃくちゃにされたことがあったから。あの時も1週間ぶりの帰宅だった。俺はどこに行っていたんだとか、誰といたんだとか聞かない。聞いても何も答えないことは知っているからだ。俺は疲れ果てて眠っている妻の顔を見つめ続ける。そんな俺でも少しは 妻のことを知りたくなることもあった。ある日、俺は妻を尾行した。ある距離を保ちながら、俺は妻の後を追う。妻はまるで猫のようにすばしっこく、路地を渡り歩き、森の中の獣道を登ったり下ったりする。俺は時折足をもつらせたり、つまずかせながら追いかけるのだ。午前中には海辺にある若い男の家に入り、追い出されるまで3時間はいた。午後は森を抜けた先の海岸でぼんやり水平線の向こうに見える本堂を見ては携帯電話をいじっていた。日が傾き、影が自分の背丈の倍に伸びた頃、妻の携帯が鳴った。またせわしなく、まるでそれが使命かのように妻は動き出す。人気のない季節外れの海水浴場、待ち合わせの相手は車で現れた。午前中とは違う男だった。40過ぎの男。俺はその男の顔に見覚えがあった。俺が仕出しをしている小学校の教師だった。妻は助手席に乗ると嬉しそうな顔をその男に向けた。俺にはもう見せない笑顔を。取り残された俺は打ち寄せる波を見て思う。俺はあらかじめ2番目の男ではない。じゃあ一体何人目の男なんだ。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
映画の種のコーナーに続いてお届けしたのは、映画ツヤの夜ある愛に関わった女たちの物語のオリジナルサウンドトラックからリンボでした。
これね、まだサウンドトラック出るかどうか分かんないんで、
あら
ちょっと貴重です。
あら、そうなんですか。
ちょっと今ちょっとそう思いました。
大丈夫なんでしょうか。大丈夫ですよね。
出しましょうよ。
ということで、ツヤの夜はまたメールいただいてますね。
はい、ラジオネームふうむんさんです。ツヤの夜、いよいよ公開が近くなってきましたね。この前映画館で予告編かっこ長いやつを見ました。すごく映像が綺麗で外国の映画みたいですね。どこで撮影してるんですかといただきました。
ねえ、
あの予告編ね。あれですよ、あのほら、
バームクーヘン。
バームクーヘン、そうそう。
何
バームクーヘンがね、いい芝居を、芝居でよく、いい背景になってますね。
バームクーヘン、
食べる、
そうです、
食べるバームクーヘンじゃないんだけどね。
何それ、
ね、あの人生を表してるんですけどね、あの道の、
あの予告編、今あの月刊ゆきさだいさんのブログにリンク貼ってますんで、これ見ていただくとどっかに映ってます。
バームクーヘンが。
バームクーヘンが。
あ、そうですか。
はい、
そうそうそう、見直します。
はい、いや確かにあれはあの場所っていうのは本当見たことない
ですね。うん、大島ですけどね。
大島にああいう場所があるんですね。
もちろんです。大島のまあまあ名所になってるんですけど、やっぱ大島って何が面白いかっていうのは、原作は大島なんですけど、うん、そのね、どう言えばいいんですかね、東京も見える、千葉も見える、うん、神奈川も見えるんですよ、大島から。 それぐらい近い距離の島に主人公とツヤっていう女はね、はいはいはい、要するに大竹さんし演じる元奥さんと娘を、うん、要するに安倍さんの役は捨てて、うん、ツヤと駆け落ちしてるわけですよ、
うん、
でもね、微妙に近いところで見えるから向こうの本堂を見てる。
なるほど。
でそれの切なさもあるし、なんかこの微妙な距離がね、微妙な距離の島流しの刑にあってるわけ、自分は。なのにツヤは夫を裏切り 男あさりに東京に何度も行ってるっていうね。阿部さん演じる主人公はでもそれも堅くなに島で待ち続けると、
うん、まあ、その阿部さんの背後にあーバームクーヘンが素晴らしい、ね、これ以上はもう言えない。これ以上言っちゃうと皆さんのほらせっかくの楽しみが、ね、奪ってしまうことになるんで、
はい、
まあ多分キベがバームクーヘン良かったっていうことをちょっと心の隅っこに置いといていただいて、いや
あんまりそれこれがバームクーヘンかっていうね、
映画に集中してください
そうだ、ね、バームクーヘン探しはやめましょうね、
でも多分見終わったら多分それ あれのことだったなっていうのは分かると思いますんで、
大島で撮影
するんですね。そうですそうです、なかなかねそれもだから大島ばっかりではないところもあるわけ。
うん、
でも最も大島らしい場所を別の場所で見つけたりもして、
うんうん、そうそう、この番組でほら取材した、うん、あの東京タワーをバックに、うん、あのいいカットは横剣にも使われてます、うん、ですよ、
はい、そうですね、車のね、
車の あの撮影の時の音聞けますからね皆さん。
そうかそうか、
ポッドキャスト聞いてください。
また、ね、また改めて聞き直して、
この信号まっすぐです、曲がります、
曲がりません、曲がりませんみたいな、
そうそう、
いやでもだからあの映画公開になったらまた皆さんあの過去のこの番組のコンテンツ聞いていただくと、
う
ん、
ちょいちょいね、
ちょいちょいこう伏線張ってますよ、
裏話してます
から、これだったのかと、
このことここで言ってるじゃんみたいなことがありますんで、二度三度楽しめるようにこの番組は映画と同じようにこう結構練って練って作っておりますんでぜひ聞いていただきたいというふうに思います。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督@fm-kumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。